そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんと岩田さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平と
岩田です。
いらっしゃいませお二方。
はーい、
毎度どうも。
今年の夏は暑かった。本当にエアコンのない我々和田と下平さんには辛い夏だった。もうね、おかしいと思うの今年やっぱり、あの気温ね、それから雨の強さね、そして台風ね、各地でね、いろんな被害も出ておりまして、あの被害に遭われた方本当にお見舞い申し上げます。
はい。
でこんだけね、気象条件が、まあ、気象状況が荒れてると、当然興味を持ってくるわけですよ和田としては。というわけで今回はですな、日本の最高気温記録ですとか、最低気温記録ですとか、そういったね、気温気象についてお話をしてみたい。
はい。
でね、各地でいろんな被害とか出てますけども、それにね鑑みて、いろんな方からメールをいただきましてね、防災グッズとか、なんかそういうのの特集やってくれませんかっていうのをいただいたんですけども、これはですね、以前やっております。まだそんな雑貨店が始まったばっかり、第5回ですよ。防災グッズという回を設けまして、でね、防災用のヘルメットのことやってくれとかっていうメールも多かったんですけども、そのヘルメット以外にも非常食とかね、保存食等のお話をしておりますので、ぜひともですね、その辺がお役に立てればいいなと思うんですが、第5回って言うとずいぶん前でしょ。今回が第133回ですからね、iTunes の方では聞くことができないんですね。iTunes は過去10回分しか聞けませんので、ところがですよ、そんない .com と、アドレスバーに打ち込んでいただいて検索していただくと、そんないプロジェクトのホームページに飛ぶわけですね。でここから各番組の、まあ、アートワークをクリックしていただくと、過去配信が全て聞けると、このようになっておりますんで、そんない雑貨店も1回目から聞けますので、その第5回防災グッズの回聞いていただければと思っております。それではそろそろ今週も始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。さあさあさあ、お二方。
はい。
はい。
まあお二方っていうか、今日は主に下平さんと僕の愚痴ですよ。だって岩田さんはどうせエアコンの効いた快適な部屋で収録をなさっているのでしょう、ブルジョアだから。
ま
あ、僕と下平さんはね
ーね
ー、夏はねー
ね
ー、なのでまずは
冬もねー
なのでまずはですね、暑い方、こちらがですね、日本ではどれぐらい暑かったのかという記録をですね調べてまいりましたので、気象庁って便利、気象庁の歴代全国ランキングっていうのがありまして、日本最高気温記録っていうのがねずらっと並んでるんですよ。それによりますと、日本記録一番高いのは 41.0°C、これがですね、 高知県四万十市の江川崎っていうものかな、江川崎で2013年8月12日に記録されております。またねここはね翌13日にも 40.0 度を観測してますのでですね、おうおう、全国で初めて40度台を4日連続で記録してます。ここは
4日
で、第2位がですね、40.9 度C、これは岐阜県の多治見市なんですね。2007年8月16日に記録しています。でここもですね翌日にも、これ1日で終わらないんですね、暑いっていうのはね、翌日にもこれに近い 40.8 度 C を記録しておりますので、まあ暑かった暑かったと、ところがですよ、まあリスナーさんの中にももうお気づきの方もいらっしゃるでしょう、今年は新記録連発だったんですね。
そうですね、
今年2018年はですね新記録出ました、41.1 度 C。これが2018年7月23日に記録されまして、どこだったかって言いますと埼玉県熊谷市、ちなみに熊谷はですね2007年の8月16日にも 40.9 度 C を記録しておりますので、これね気象庁の全国歴代ランキングっていうのは同じ場所の記録はね上書きされちゃうんですね。なので何度も暑い日があっても一番暑かった1日だけの記録になってしまうので、なかなか記録を遡るのが難しいんですが、熊谷何日も暑い記録は出ております。というわけで新記録が出ちゃいましたので、高知県四万十川市は第2位に転落、と思ったらですよ、今年2018年8月6日には岐阜県下呂市金山で 41.0 度 C が記録されてしまいましたので、歴代2位は同率で岐阜県下呂市と高知県四万十川市と、この2つになったんですね。と思ったらですよ、
まだ続く
2日後の8月8日同じく岐阜県の箕面市で 41.0 度 C を記録しましたので、歴代2位は同率で岐阜県下呂市と高知県四万十川市と岐阜県箕面市と、この3つが並んでます。大丈夫か岐阜県。
暑いですね。
多分ね岐阜県こんだけ暑いとね、岐阜県って飛騨牛で有名でしょ、歩いてる牛焼けるんじゃないかなと思うんですよね。
ああいい匂いがしそう。
だって高知県の四万十川市なんて四万十川あるでしょ、うなぎで有名じゃないですか、あれ流れてる最中にね湯だると思うんですよね。
白焼きになりますね。
ですよ多分ね。開かれてね流れてくるんだと思うの、もう串に刺されて。そんだけの暑さを今年は記録したわけですよ。でちなみにね一気に第5位に転落してしまったのは岐阜県多治見市の 40.9 度 C、 40.9 度 C で5位っておかしいでしょ、もう、もう日本はきっとね温帯ではないと思うの、熱帯もしくは熱帯に突入しちゃってんじゃないかな、なんてことをね僕は岩田さんに訴えたいわけ、この暑い中でね、汗をだらだら流しながらね収録をしているの、にもかかわらずねあなたは僕が渾身の力を込めて出したクイズにね、ある時はあっさり答え答えてほしい時には答えず、で今日は大丈夫だろうと思ってさあ答えようなんて言おうと思えば、ああれですよねなんて言ったりしてタイミングが最悪だと暑さと相まってあなたにこのね不条理な気持ちを押し付けようと思ったんですが、反省しました。そんなんじゃいけない。
お、
あのね世界にはもっと暑いところがある、
お
世界最高気温記録っていうのもありましてね、これ何度だと思います？
50度超えてそう。
よかった出さなくって。
50点とかそういう感じか。
世界最高気温記録はね 56.7 度 C。
おお、
じゃあそれは一体どこで記録されたのかがクイズ、下田岩田ら
広い。
まず国でいいです。
アフリカの内陸の辺ですよね。
アフリカ の
名前がわかんない。え？内陸の方。
内陸の？
中央アフリカ。
中央アフリカ？
じゃなくて？
じゃなく？
わかんないよ。
下平さんは？
わかんない。南アフリカかと思ってた。
南アフリカの？南アフリカ共和国？
わからない。おおよそその辺。
その辺。いやもう今日はね店長気持ちがいい。
うん。
もうね秋晴れのような気持ちでお送りできます。正解はアメリカのカリフォルニア州デスバレーでした。
何でして？
アメリカなんですね。アメリカ合衆国。カリフォルニア州にはねその名もデスバレーっていうところがありまして死の谷ですよ。
うん、
でここで1913年7月10日に記録されてます 56.7°C。 ここはね、うん、周りが山脈に囲まれてましてね、夏はねフェーン現象って言って風が吹き込んでくるんですけども、あの暑くて乾いた風が吹き込んでくるんですね、
うん、
でこれで流れ込んでくる一方地形がね盆地ですんで暖気がどんどんどんどん溜まっちゃうんですよ、
うん、
で暑いとこに暑いものがどんどんどんどんてんこ盛りになっちゃうのでガンガン気温が上がっていってこんな高気温になってしまったそうです。でもね参考記録っていうのがありましてね、
おお、
これはねお二方ともいいところ言ってる。世界参考記録はジブチ共和国で記録されているんですが、
うん、
時期は不明です。
はい、
一応外務省のサイトには書かれてるんですけども、他にねこれが記録されているところないので非常に怪しい記録ではあるんですが、
うん、
71.5°C、本当かよって思うでしょ。だからこれはねなかなか出典が怪しいんですけども一応外務省にはこれが書いてあります。
もう摂氏じゃなくて華氏だったりしません？
いや摂氏ではありません。それはそれで、でね日本でもやっぱり参考記録っていうのはありまして、
うん、
日本での、ね、日本での、ね、最高参考記録っていうのは 47.3°C。
それもすごいな。
これどこだと思います？これね東京なんですよ。
東京、
現在の、ね、東京都千代田区、
うん、
1923年9月2日未明に記録されたっていうことになってるんですが、これはですね関東大震災で火災が起こったので、
うんうん、
その熱気で温度が上昇したためと言われてます。
あ、
なのでね火災による気温上昇なので参考記録扱いってことになってるんですね、うん、で、まあ、公式には日本では最高記録が 41.1°C、 世界では 56.7°C とこのようになっております、うん、で今2つね熱い記録を出しましたけれども、
うん、
暑けりゃ今度逆に寒いのもあるわけですよ、
うん、
世界最低気温記録、
うん、
南極のボストーク基地で1983年7月21日に記録されたんですが、
はい、
もちろんマイナスです、
うん、
マイナス何度でしょう？ちなみに、
うん、
マイナス40度ではバナナで釘が打てます。
うん、
さあこの CM が分かる人はそれ相応の年齢だけれどもさあさあさあマイナス何度でしょう？
だって40でそれってことはもっといくんでしょう？
でしょうね。
52度。マイナス52度。
マイナス52度でファイナル下平、
うん、
じゃあマイナス63度。
マイナス63度でファイナル岩田。
岩田
なんかかわいい、
かわいい方向に持ってってしまった最低記録はですねマイナス 89.2°C
です。何ですかそれ？
すごいでしょ。
すげえな。
それ人間生きてますか？
人間はですね多分生きられないと思うんですよ、まあ、よっぽどね防寒対策をすれば大丈夫と思うんですけども宇宙服みたいな感じで、
うんうん、
この南極のボストーク基地はですねまあ、気温は低いわ、それから乾燥もしてまして、そしてね風が常に吹いてるんですね。
あ
でね高さがね富士山山頂に近い標高なんですって。
お
とんでもねえ寒さと、
うん、
でこれまた非公認ですけれども1997年の冬にはマイナス 91°C も記録してます、
うん、
日本もね、
うん、
もちろん寒い場所ってのはあるわけですよ。
はい、
日本の最低記録はマイナス 41.0°C。
すげえな。それでも
北海道旭川市です。 1902年の1月25日に記録されてますが、今ではねもうここまで寒くならないそうなんですね。なんでかっていうと、もう市街地がね都市化しちゃってて、ここまでね気温下がらないんですって。でそれでもやっぱり旭川市は周辺地域は今でも日本屈指の低温地域となってるそうです。ちなみにねこの1902年の1月25日っていうのは、北日本一帯が極端な冷気に包まれて、青森県では八甲田山事件が発生していることでも有名な日なんですよ。ちなみに参考までに、第2位は北海道帯広のマイナス38.2度です。で参考記録も言っときますとね、マイナス45.0度C。
バナナで釘が打てるじゃないですか。
打てますね、打ち放題ですね。これね北海道の名寄市なんですけども、風連町っていうところがありまして、風連町のお天気博士と呼ばれた、これ上口さんというのか上口さんと読むのか存じ上げないんで申し訳ないんですが、上の口と漢字で書きまして製造さん、この方が自宅近くで測定したそうです。でまあ個人的に測定したのであくまでも非公認なんですが、でもこれ別にね気温を測るのが好きな変わったおじさんというわけではなくって、この方はね昭和7年以来ねずっと1日も欠かさずに気温、それから霜の状況、降雪なんかを観測続けてるんですって。でねすごく膨大なデータを持ってらっしゃって、農作物のね作況予測なんかにも使われてるそうですよ、この方の記録。でこの町の、ね、農業の発展に貢献したということで、平成4年には風連町文化賞を受賞されてます。個人記録なのでマイナス45.0度C っていうのは参考記録にはなってるんですが、ここまで寒くなるんですね日本もね。
そうですね、しかも生活してるんですもんね。
そうですよ、そこにいらっしゃるんですよ。
で
農業もやってらっしゃるんですね、こういうとこでもね。こういった方々に我々生活を支えてもらってます。で他にもね気象庁の歴代全国ランキングのページには面白い記録がいっぱい残ってまして、ですね、最高気温の低い記録、言ってること分かりますか？低い最高気温、低い最高気温ランキングっていうのもあるんですよ。これはですね静岡県ですね、最高気温が低かった記録。
最高気温ってその1日のうちの一番高い気温っていう。
そうですそうです、静岡県の、そりゃそうだと思うかもしれません、富士山です。富士山はですね、マイナス32.0度C っていう、一番高かった低い記録もう言ってることがよく分かんないけれども、最高気温としては最低という、こういった記録を持ってます。
最高なのか最低なのか、
また分かんないんでいきますよ、一番高い最低気温、最低気温の高い記録、こっちで、ね、僕すごく嫌、つまり一日で一番涼しくなってもこの気温ってこと、
ああそうですね、
新潟県のね糸魚川 30.8 度C、これが一番低かった。
最高、普通に最高気温っぽい気温
でしょ。こんなのもあるんですね。それからね、一番雪が積もったランキング。これどこだと思います？
新潟とか山形とか？
いやー、これはねこの県の方々はね甘いって怒ってますよ。ここね豪雪地帯なんです実は。滋賀県、
滋賀、
滋賀県にはですね伊吹山っていう山がありまして、この山ではですね1182センチ積もってます。これ分かんないと思うんですよあんまりね、ピンとこないと思うの、どんぐらいすごいか。2位がね青森県の酸ヶ湯なんですけども、2位で566センチなの、2位の2倍なの。こんだけのとんでもない雪が積もってるのが滋賀県の伊吹山です。
3階建てでもすっぽり行きそうですね。
行きますね。これブブカでも飛べないんじゃないですか。
飛べないでしょうね、
まあ、ブブカを出してくるあたりに年齢層がね伺われますけれども、まず若い方でブブカって何よって方もいらっしゃると思うので、棒高跳びの伝説的な選手です。
はい、
それからね、最大風速ランキング、
ほうほう、
これまあ予想通りかな、富士山強いですな。秒速 72.5m、 イーチって言ったら 72.5m 先に移動してるんですよ、
うん、
これね、時速に直すと 261km。
おお、わかりやすいんだかなんだか、
すさまじい速さですよ。それからね、最大瞬間風速ランキング、最大風速ランキングとね、瞬間風速ランキングってちょっと違いまして、瞬間的な風の強さね、これもやっぱりね、富士山強いんです。秒速 91.0m。 こちらですね、時速に直しますと時速 327.6km。 もう F1 ですよ、 F1。
そうですよね。
ちなみにね、F1 って言いましたけれども、
うん、
この速度ね、公道で出した人いるんですね。ほぼこの速度、世界最高のスピード違反記録っていうのがありまして、この辺から天気全く関係ないですよ、世界最高のスピード違反記録っていうのがありまして、イギリスで制限速度 112km の道を約 200km オーバーで走った時速 317km っていうのが記録に残ってる公道最高記録。ちなみにこれはですね、走って記録出しちゃったのが日本人の方なんですね。
おお。
1997年、千葉にあるガレージトップシークレットの、シークレットにしておいていただきたかった、ガレージトップシークレットを経営する日本人、永田和彦さんがイギリスで記録してしまいまして、もちろんと捕まってます。
うん。
こういう記録だ。ま、風と比べていいもんかどうかはわからないけれども、こういうスピードで駆け抜けちゃった人もいらっしゃいます。
うん、
下平さん、岩田さんはどんな気温や気象を体験したことあります？
どんな、
私が体験した中でこんな気温気象は辛かったっていう体験はございます？
あ、ないな。
岩田さんはないでしょうよ、だってぬくぬくと。
そうなんですよ。
あ、なんだ、そうなんですって認めたこの人。
いや、あの、
腹立たしい。
地元の、本当に地元のところで一回その何、日本記録ぐらい出た時があったんですけど、その時予備校に通ってて涼しかったんですよ。
ああ、恵まれた方だあなた。下平さんは、下平さんはほら下平地方ですから。
うん、そうですね。
そうでもない。
ここまで寒いっていうのはやっぱないんですけど。
そうですか。
基本的に寒いですからね。
あ、オールウェイズ寒いと。
冬はね、うんうん、冬はね。
よかった、やっぱり下平さんは仲間だ。和田はね、
うん、
これは詳しくは今日は述べませんよ、うん、詳しく知りたければオープニングでも言いましたけれども、うん、過去回を聞いていただいて、
はい、
第55回を聞いてください。グランドキャニオンに行った時にどんな目にあったかと。気温45度の中を直射日光に照らされながらどんだけ歩いたかという話をしておりますので、
はい、
そちらで和田の体験したとんでもねえ高温、とんでもねえ中を歩いてきた記録をですね、うんうん、皆さんもう一度噛みしめてみてください。
うん、よく生きてたと。
さあ、我が心の友下平さん、
はい、
それから岩田さん、
はい、
あ、ごめんなさい、ついなんか気持ちが入っちゃって、なんかぬくぬくしてるんだろうなと思うとどうしてもこの抑えられなくってごめんなさい。さあ、そうです。正直すぎるな和田。ですね、そんない雑貨店といいますか、そんないプロジェクトね、大変ありがたいことに大人気を誇っている、うん、ポッドキャストグループでございますけれども、
はい、
日本中というかね、世界中にね、リスナーさんいらっしゃるわけですよ。
うんうん、
ですんで、自分こんな気温の中で高い気温低い気温あるいは気象条件の中で聞いてますよっていうのを、うんうん、多分ね体験されてる方多いんじゃないかなと思うんですね。
うん、
なんだったら南極基地で聞いてねえかしらと。
まあ、聞けはします。
でどうせだったら南極基地とつないでお話できねえかしらと。そんなことまで思っていますのよ。ですんで、そういった方々どんどんメールをお寄せいただければいいなと思うんですが、
はい、
今日はですね、最後に一通メールをですね、ご紹介してみたいと思うんですね。
はい、
この方はですね、セリアナンさん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。最近こちらはルイ・ヴィトン財布コピーの備品が入荷してまいりました。高価な外観の下で皆様の気質に顕現します。革新的なデザインの下で独特な感じに現れます。それに上質な素材と高知な細工は完璧に組み合わせますから、人々に見って持ちたい感じに残ります。特におしゃれ大好きの皆様には間違いなく注目度マックスのアイテムです。さらにこのヴィトンコピーは素敵だけでなく履く心地が快適です。支度履きの程度の大変綺麗な商品です。しかもどんな服と組み合わせて非常に適当です。だから人気ブランドヴィトンコピーのアイテムは大人気ありますから、おしゃれなあなたはこの機会にきっとゲットしましょうといただきました。
ありがとうございます。
大変ね、我々がおしゃれピーポーだということを言ってらっしゃるんでしょうね。
ご丁寧にどうもありがとうございます。
向きロレックスのスーパーコピーだよというタイトルで送ってくれてるんですけども、なぜかルイ・ヴィトンの財布だよって書いてあるっていう。
うん、ロレックスが欲しかったのかな。
わけがわからないというメールが届いております。
届くん
だ。
まあ機械的に送ってるんでしょう皆さんね。こういうのうっかり踏んじゃったりすると、まあいろんなものをね買わされちゃったり、あるいは迷惑かかったりしますので、こういうのはお気をつけいただいて、サクッと捨ててサクッと消去と、
はい、
していただいて、まあ、この文面見ると面白いので自分送ってきてくれた会話あったよと思いますけども、
適切に適切に処理していただければね。
もしもたいらさんの日本語がおかしくなっちゃってるもの、
もたいらさんが送ったメールかもしれない
、うん、
ごめんなさい。ごめんなさい。
あんまりで声で読むとね、自分の日本語狂っていきますので、まあ、パパッと見て面白いなーと、苦労してんだなーって思いながら消していただければいいと思います。
はい、
で皆さんからはね、ちゃんとしたメールをそんなにさかさ手に送っていただければと思います。じゃあそのメールアドレスと下平さんからお願いします。
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。ここから今配信中の番組や過去に配信してた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんの日常をセキララに綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P、SONNAIP で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
それじゃあね、今年もこれからだんだんもしかしたら気温下がっていくかもしれませんけども、油断なく、ね、部屋で投資することなく、
はい、
下平さんは送ってみたいと思いますけれども、うん、岩田さんもね、うん、もうずいぶん長いこと一緒にやってるじゃないですか。
はい、
今年は暖房使うのやめよう。
なぜ、ね、
一緒に寒い思いしながらやってみよう。
そういうのもいいかもしれないですね、うん、
熱源はパソコンだけ。
そう、寂しい感じするよすごく。そんな感じでね、今年はお送りしてみたいと思います。それではそんない雑貨店、そろそろ閉店のお時間としたいと思います。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平と
岩田でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
し、これはもう現地を取りましたからね。
うん、
今年は暖房なしですよ。
うん、
うん、まあそんな回があってもいいかもしれませんねっていう感じで答えてる気がするけどな。
回とかじゃないですよね。冬の間はずっとですよね。だって我々はね、下平さん、冬の間ずっと暖房ないんだもん。
はい。
夏の間ずっと冷房ないんだもん。
はい。
なんか下平さんの返事が、すごい切実さが伝わってきますね。
東北の冬ですよ。
そうですよね。関東以上に。
お二方はまだいいですよ。関東だから。東北ですよ、東北。
ね、下平さんはあっさりね、命を落とす可能性がありますよね。
そうですよ。下平さんはそもそもそれはもう改善した方がいい問題なんじゃないですか。